主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきに311回です。
311?
はい、
うん、
あのこの前、
は
あ、時の鳥のね、
お
時
お
の
佐渡島の、
はあ
はい、
羽を初めて見たんですよ。
見た、
博物館で見たんですけど、
時色ってやつ。
そうそうそう、
うん、
綺麗だね。
淡いね、
あの淡いピンク色で、うん、でなんかそれは古代からなんか飾り物として使われていたっていうのも紹介されていて、
うんうん、
あ、そりゃ確かにそうだわ、欲しいと思ったの。
ああ、
うん、あれね、別にカラスの羽とかね、
うん、
たまに落ちてますけど、
うん、
なんとも思わないけど、あの時色っていうんですね、あれね、うん、あれ綺麗ね、本当に。
そうね、
これはこれはみんな撮りたがるわ、絶滅しちゃうんだって。
別に羽取るためじゃないでしょ。普通江戸時代とか普通に食べてるでしょ。
え、トキって食べられるの、
うん、普通にもうその辺の田んぼとかによ
く、まあまあ、たくさんいらっしゃったっていうのね、うん、
食べたりしてます。
へ
え、羽なんか捨ててたんじゃないの。
ねえ、今ねダメなの、あのほら保護施設あるじゃない佐渡に、
うん、
で普通にさ、
うん、
トキが生活してたらさ、
うん、
骨じゃない、羽だって抜けることあるじゃん。
あ、
それは拾っちゃダメなのかな。
そりゃやっぱりちゃんとその学術的な研究とかに使うんじゃないの。
いっぱいありそうじゃん。
いっぱいあるけど、その1日に何本抜けたとか、そういうなんか
で統計は取ってさ、もういらなくなったらさ、お土産にした
し、お土産売ってんのかしら。
だったらなんか羽ペンとかにしたらさ、ちょっと欲しくない。ほんと綺麗だなと思って。
あ、そう、
ちょっと見とれたんですよ。
中国行ったんじゃないの。
あ、そうだね、うん、で これが今中国の方が聞いてさ、
うん、
商売にできると思って時の乱獲が始まって、
あ、
中国の時も全滅ってのはおもれきが悪いんですよ、
うん、あなたしか買わないから
。え、ほんとに欲しいって思わない。あ、綺麗だなって思った。
綺麗だ
っけ、うん、そんなに
生き物なんだからやっぱり
いっぱいいらないけどさ、
そこに生えてて綺麗なの。
だから羽だけこう一個だけなんか羽ペンにしたい。
あなたみたいな人がいるから、そうやって乱獲したり象だ象牙だけ取って殺す人とかいるんですよ。
ああ、そっか。いや、落ちてるのでいいんだもん、乱獲しなくていい、殺さなくていい
の。落ちてるの欲しいって人が100人いたら1匹殺そうかって人が出てくるんだ
よ。あれ時ってさ、普段白くてあの発情期の時に赤くなる。
いや、そう
なん、まあ、年中
の、ね、ああいう淡いピンクなんじゃないの、黄色。
うん、だったら時もそうだし、フラミンゴでもいいかもしれないね。
あれなんか餌の色なんでしょ。
あのエビさんの色なんでしょ。
エビだかプランクトンだかの色なんでしょ、
うんうん、でもいいの、色が綺麗だったら
フラミンゴぐらい落ちてんじゃないそれこそ。
あ、
動物に行ったらなんか100羽ぐらいいるじゃないです
かね。もらえないかしら。
なんか定規とかでこう竹竿とか持っていけば取れんじゃない。
あれ羽ってさ、ああいう立派なとこってさ、抜けたらさまた生えてくんの。あれって
そうでしょ、だって
生えんのあれ
下にちっちゃ
い羽がいっぱいあるじ
ゃないですか、
うん、そうなんだ、はい、ほんと綺麗だったんで、はい、さあ今日はですね、還暦の言葉です。
ああ、シリーズも、
はい、60年前の新語・流行語を紹介する、
うん、
恒例企画です。
この時期にあるんだっけ。
いや、忘れる頃、
忘れた頃に
やる、うん、だから年始め頃に100歳の言葉をやるので、
そうなんだ、
下半期ぐらい入ってくるとしなくちゃなと思う。
なんとなくなんかこんな時期かなっていう気がする。
そうですね、
夏っぽい時期かなっていう、
は
い、
だいたいですね、
うん、
初夏の頃からケリーさんは 仕事が一番忙しい時期なので、
う
ん、ネタを仕込むのがちょっとしんどいのでちょっと助かる企画なんですね。はい、参考にするのはですね、20世紀に生まれた言葉という本で、
うん、
現代用語の基礎知識さんが編集されています。新潮欧文庫から出ております。さあ、2019年の60年前、1959年、
59年、
はい、昭和34年ですね。今年昭和34年の生まれの人が還暦を迎えるということですね。昭和14年の人が二十歳だった頃の新語・流行語ですね。
上皇が結婚された年ですよね。
それ出てきます。
そうなん
です。出てきます。はい、じゃあ早速いきます。流行語、まず最初、ご成婚。
あ、出た。
はい、4月10日皇太子昭仁親王と正田美智子さんのご成婚の儀式が行われた。ミッチーブームはこの日頂点に達し、沿道には53万人もの人々がパレードを見たさに詰めかけた。またこの模様はテレビ中継されたため、テレビの保有台数は昨年の倍以上に伸び、推定視聴者数は1500万人に達したと、
うん、
これもうこの間あの先日のあの誤退されてからので、
5月
ね、たくさんこれ見ましたね、は
い、
この結婚のとこね、有名な話ですね。
有名な話
このテレビがいっぱいさ買った人が増えたよとか、ね、
これでからテレビが普及したっていうのはまあ大体枕言葉でしたな。
あれ、金城天皇が即位のパレードってもうされたんだっけ、まだだっけ。
いや、あの時されたでしょ。うん、5月の1日だから。
あ、もう終わったの、
即位礼の後。
あ、うん、したんですか。
いや、なんかあの辺に急して走らったでしょ。
うん、馬車で。
いや、車だったでしょ。
ああ、本当のパレード、それもパレード。
うん、
うーん、
だってあれが即位でしょ。あと大嬢祭だけでしょ。
うん、でもまだ儀式にいろいろ残ってるんじゃないの。
10月秋に大嬢祭があ
るでしょ。大嬢祭、うん、ねえ、なんか見たことある、こういうあの雅子様の時の
今度近所天皇が結婚された時もあったよね、パレード。
あったあった、馬車乗ってた。
あ、馬車だったっけ。
馬車じゃないの。だってなんか馬車みたいなの乗ってたよ。
馬車だったっけ。
だから綺麗な格好してたもん。
大雑誌汚い格好はしないと思う。
うん、うん、一回この見たいね。なんか盛大な53万人だもんね、すごいですね。続いて石原裕次郎。
市原裕次郎、
うん、
はい、
まだ慶応大学在学中だった1956年に兄慎太郎作の映画「太陽の季節」にボクシング部員役でほんの少し顔を出したのをきっかけに「狂った果実」、
うん、
これは56年の作品です。「狂った果実」の主役に抜擢される。身長182センチ、また下85センチという外国人並みの体型でスクリーンに颯爽と登場したその姿は衝撃的で、彼のファッションやライフスタイル、言動など全てが若者たちの憧れの的となった。日活はタフガイをキャッチフレーズに裕次郎を売り出し、1958年の正月映画嵐を呼ぶ男では一つの映画館で6日間観客動員数、2万8000人という記録を残した、
うん、
やはり人気スターであった北原美枝との共演シリーズは日活のゴールデンコンビと呼ばれた。1987年52歳という若さでこの世を去ります、
うん、
石原裕次郎ね、
52歳か、
うん、もうおじ僕がもう名識があるのはおじさんになった石原裕次郎しか、
太陽に吠え
ろとかそんなのしか知らないから、
うん、
このキャあのほら嵐を呼ぶ男でさ、 ドラム叩く
ダンス。あの時代はさすがに知らないな。
であれも見たことある、見たし、まあまあ、歌も知ってるけど、あのてめえこの野郎とか、ヘイパチだってこう言ってるじゃん。あれね、歌だけ聞いてるとさ、
ヘイとは言ってない
ですけど、なんかちょっと大丈夫かしらこいつってちょっと思うんですけど。
あらら伸びちゃったって
言
って
ね、うんうん、ね、でもいいね、でもそれぐらいしかちょっと知らないね。でもこの当時の大スターなのね、ちょい役からだったんだね。
ああ、
たまたま ね、
まあ、映画スターとしての石原裕次郎の印象は僕らにはないよね。
ね、うん、この番組聞いてるお兄さんお姉さんの方が
刑事ドラマ系のボス、
ね、石原軍団だよね、うん、ね、
もうしかもボスだよ、
はい。さあまた石原裕次郎絡みかな、これ。タフガイ、太陽の季節に出演していた原作者の弟石原裕次郎を日活はタフガイというキャッチフレーズで売り出した、
うん、
裕次郎人気に伴ってこの言葉も流行。疲れを知らぬ男を意味する新語だが、これに対して小林明は、
うん、
ダイナマイトのような男という意味での、
うん、
マイトガイの名で売り出された。あ、そういう意味なんだ、
うん、
タフガイマイトガイって。あ、水月さんは裕次郎と明どっち派？
石原裕次郎かな。
うん、なんかさ、やっぱ小林明もさ、やっぱ物心ついたらもうおじさんだったじゃん、
うん、
で歌はさ、ほらあの熱き心に、
熱き心に、
うんうん、あれぐらいしか、あれとなんだっけ、自動車ショーの歌だっけ、
あの子をベッドにしたくて、
それぐらいしか知らない。
あ、
で小林明は美空ひばりと結婚してたじゃん。
小林明って悪い子として捕まってるんだっけ。
あ、そう、なんかやんちゃな感じ、イメージあるけど。
薬捕ま
ってない。それ勝新太郎じゃない。
勝新だけ、え、小林明って何もなかったっけ。
知らない、はあ、それも知らない。
石原裕次郎はないよね、
うん、イメージ全然ないですね、
は
あ、さあ小林明さ、なんかあの琉球の風で家康やっててさ、
あ、なんか見事やって
た、たぬき親父っぷりのこう見た目が印象です。
うん、
今もご存命だよね、
小林明は。生きてるでしょ。
映画とかドラマとか出てんの
最近ね。まあでもなんか結構あの、なんだ、なんていうの、
舞台、
歌謡ショー、歌、
あー、
やっぱりね、有名な歌いくつも持ちだから、うん、それだけで回れるでしょ、
うん、そうだね。この頃20ぐらいだと、もう70-80ぐらい
って言
う
でしょ。今80歳ですって。
ね、あの子をペットにしたくてとかこう歌わされんの、
うん、
うん、まあ、でもちょっと出るだけでいっぱいもらえるんだろうね。
いやだってな、ね、歌謡ショーなんかすごいギャラいいって言うじゃないですか。
ああ、うん、そう、まあね、はい。さあ続いて岩戸ケーキ、
はい、
なめ底不況の後、1959年から61年にかけて史上稀な長期繁栄がやってきた。神武以来を上回る高間ヶ原の天の岩戸時代以来というわけで岩戸ケーキと名付けられた、
うん、
産業界の設備投資は神武ケーキの時より一段と活発になり、輸出の伸びや、個人の消費、民間住宅建設の伸びが高まり、需要も多様化した、
うん、
景気が良くなったんですね。岩戸ケーキ、
うん、
あれ神武ケーキの次だから岩戸ケーキか。
そうそう、神武ケーキの時は神武天皇以来だと思ってたら、もっとでかいのが来たから
岩戸ケーキ
その前だっていう。
で、じゃあこの後数年後の企画でイザナギケーキとか、
イザナギケーキが岩戸ケーキがもう最上だと思ったら、それよりもっとでかいじゃんっていうので、さらに前のイザナギケーキか。
なんかいい名前だよね、今みたいなさ、 IT バブルとかさ。
あ、そうですね、
なんかそういうの
とさ、確かに確かに、
なんか愛着感のあるというか、まあ
ま
あ、
センスがいいです
ね。うん、いいね。まあ、私あんまりこう人生的に景気のいい時代を経験したことがないので。
ああ、そう、
うん、
バブルの頃は
パブロの頃はまだ学生で、
学生だったけど、
社会人になったら、社会人になったらああいうお兄さんお姉さんみたいなこう大学生活をするんだろうなって予習をしてたら、はい弾けましただったんですよ僕は。でバブル経験してないの？
うちなんかやっぱ親父がまあ職人でしょうかって、だからやっぱり結構あの頃金回りが良くて、
本当
いいもん食ってたよ。
へえバブルだね。
あの頃は本当にそれこそ車も結構なんか二台持ちとかしてた時期があったりとか。まあ、その後は点々点ですけどね、うん、まあ、今思えばあれがバブルだったんだなって話です、
ね、その頃まで僕ら出会ってないもんね。
まだでしょ、
大学の時だからね。それはまだ
学生の頃
もね、うん、僕宮崎さんのお父さんって会ったことある？お母さん何度か会ったこと
あるけど。あ本当に親父うちで会った何回も寝てんじゃん。
ああ寝てるし、そうだあれだごめんなさい、分かんないけど、そうそうそう、あのね、あの事件ね、あれで、でもあの時僕も酔っ払ってたから顔覚えてないよ。
そうでしょ
う、うん、はい、はい、次、自動販売機、自動販売機、
うん、
1957年から100円硬貨の使用が始まったこともあり、この時代にはタバコ、酒はもちろん、チューインガム、乗車券、香水、障害保険、缶詰なども自動販売機で売られるようになった。障害保険、保険が自動販売機、また硬貨を入れれば好みの音楽が聴けるジュークボックスも普及した。パーキングメーターが登場したのもこの頃である。
うん、
自動販売機の普及、すなわち硬貨文化の到来である、
うん、
100円札から100円玉になったんですね。
そうやね、
あの板垣大輔の
お札は板垣ですね。
あれ子供の頃なんか各家庭でみんなちょっとずつと保存してなかった。
あ持ってましたね、
うちもあったもんね、うん、今はもう全部100円だ。今の若い子ほら500円札も知らないからね。
そらそうでしょ
う、うん、これね、なんか自動販売機ってさ、うん、昔からジュースとかさあるけどさ、うん、僕さ子供の頃ね、うん、あのハンバーガーの自動販売機
あったね。なんだっけ、グーテンバーガーだっけ、
覚えてな。ただ、まあ、いくらか入れるとさ、あのベスト10みたいなあのペラペラってめくれるのがタイマーでさ、60秒59秒って
時間があ
のペラペラってベスト10みたいなめくれてさ、待って出てくるんだよね。美味しくないのよ、
ふにゃふにゃのやつでしょ箱に入って
ね。あ、でもあれは遠い町のドライブインに行かないと売ってなかったから、
ドライブインとかね、
遠出した時しか食べられないものだったのよ、うん、今もっと美味しいもん食べてんだけどね。ああいう自動販売機ってね、
うん、
いろんなのアイスクリームの自動販売機出た時も感動したもん。
あったね、
こう丸くね、
放射状に
そうそうそうそうそう
飾ってあって、うん、こう番号で
そうそうそうそう、
ね、あったよね。
ね、これも普及するのは100円玉が出てきてからなんだね。
まあ、100円ってね、やっぱり結構大きな額が効果になったっていうのが、それなりのものを自販機で売ってもまあ要するに釣り合うようになったわけですよ ね。
もしかしたら1000円札もいつか1000円玉になるというのが来るってことだよ ね、まあ、ね、
今後インフレが進めばそういう時代も来るかもしれない ね。
まあその前にキャッシュレスですけどね。
まあそうだよね、今そうだよね、自販機でさえも、うん、あの何とかカードで買えるもんね。
セブンペイは気をつけなきゃいけないよセブンペイは
特定の企業名やめてください、う
ん、するペイ系する、なんかしてる。
いや僕やったこと
ない。僕もねやってないの、僕これ交通系のカードと、
そうそうそう、
あとクレジットカードだけ。
ペイペイのなんか半額返ってくるとかの時はちょっとさすがに一瞬気持ちも揺らいだ
けど、あしなかった。結局さすぐやめると思ったの、
うん、
で今いろんなペイがあるじゃん、なんとかペイなんとかペイって、ほんで今入るとポイントがどれだけ還元しますよってあるじゃない、うん、で結局それってさ各カードにさ、
うん、
何百円とか何千円ずつとか入れてって、
うん、
プリペイドカード持ち歩くようなもんじゃんか、
うん、
そんなめんどくさいから、
まあいいんじゃない。だからなんとかスイカとか1枚ありゃ
大体、うん、だから僕は結局その交通系のカードとクレジットカードはリンクさせてるんで、
うん、
なんてオートチャージしたらクレジットカードから引き落とすようにしてて、うん、でポイント還元も一番安定してて、
うん、
使いやすいのはクレジットカードなの。僕の結論はそうだ。
ポイントもでも使うほどたまんないけどね。
僕はあれ電車代がクレジットカードで落ちるようにしてるんで、そうすると結構たまって1年でね2000から2500ポイントぐらいもらえるんですよ。あ
そんなもんでしょ、
うん、そうするとさそれね商品券になるの。
あ
そうするとデパートでさちょっとリッチなお食お惣菜買えるじゃん、うん、それくらいの期待してない
でしょ、
うんうん、
物はあんまり買わんね。電車乗る時ぐらいですな、うん、私もカードを、
うん、あんまり使わないようにしてますね、うん、現金派ですね、うん、はい次月給2倍論、
うん、
自民党の池田勇人が2月関西財界人との懇談会で唱えたもの、その要点は積極的財政経済政策を図れば生活水準は2倍にも3倍にも上がる、つまり生産性を上げていけばそれに伴って賃金を今の2倍に引き上げることが可能だというのである。1959年当時日本の賃金水準はアメリカの9分の1だったそうです。これがなんていうか所得倍増計画になる元なんでしょうかね。
うん、
これちょっと当時の、まあ、アメリカの9分の1、まあ、今で言っても日本からね発展途上国なんかの月給とか聞いてると激安ですもんね。
うん、9分の1なんだ。
どんなもんなのかちょっと比較がちょっとないんで分かんないですけど、まあ確かに低かったのはね、こう初任給がなんだかんだって。
うん、
言ってますもんね。昔はだって大学の初任給 大卒の初任給が数千円とかだった時代でしょ。
なあ、この時代は、うん、
今20万ぐらいでしょ、
うん、
初任給だからすごい物価上がったよね。まあ確かに実際どんどん景気良くなってくんだもんね、
うん
うん、はい続いて私の選んだ人、
うん、
この年の3月2日昭和天皇の第五皇女、
うん、
菅宮孝子内親王が20歳の誕生日に記者会見し、うん、ウィットにあふれた対応が好評だった、
うん、
お手料理はという質問に召し上がった方に聞いていただかないととか、結婚については私の選んだ人に見ていただきますと軽く交わし、以来これが流行語となった、
うん、
婚約はそれから間もない、同い年の3月19日に婚約されたそうです。お相手は元家族で銀行マンの人だそうです、
うん、
この高子内親王ってまだご存命なの？
ご存命でしょ
う。あ出てくる？
80歳だそうです、
うん、これあれでしょ上皇様の妹様、今の上皇さんの
ん
高子内親王は
だそうですね
上皇さんの、うん、
ご兄弟ですね。
ご兄弟いらっしゃ
る、うん、島津家に嫁がれて。
ああそうですか、うん、それはいいおうちに
嫁
がれて。いいか分かんないけどね。はい次少年マガジン少年サンデー、うん、
はい、
初の少年週刊誌少年週刊マガジンと 週刊少年サンデーが3月17日に同時発売されと。表紙は、朝潮と長島ともに30円、
うん、
週刊誌創刊ブームで薬局の店頭にも週刊誌専用スタンドが登場したそうです、
うん、
読んでました？マガジンサンデーとかジャンプとかチャンピオンとか。
僕はあんまり漫画は読まない人だったんで、
次の日さ、ジャンプ読まなかったらさ、クラスの会話に入れないでしょ。
まあそうだけど、僕あんまり好きな人じゃなかったんで。
何してたの？部活はしてないしさ、漫画読まないしさ、何してたの？
まあまあちょっと下々の人には理解できないことをね。
何テロ活動とか
どういうことどういう意味それ、
ねね、大阪駅を爆破するにはとか下見に行くとか。
そんなことしてたんだ。
いやそんなテロするような素質のある街じゃないから。僕もちょっとね、やっぱジャンプを読んでたので。
ジャンプなんだ。しかもあなた、
私はジャンプです。
ジャンプを読むような人間だったんだ君は。
だって鬼面組読みたかったんだもん。鬼面組読みたかったですね。これさ、当時さ130円だったんだって、
うん、
僕の時は170円ぐらいだった。
そうですね、180円
とかですね。今250円ぐらいするでしょ。
あ、そうなんだ、あ、それでもそんなもんなんだ、
だけど今読まないけどね。もうやっぱり少年向けのはちょっと物足りないし、絵がね、なんかみんなちょっとね、なんか稚拙に見えてね。
いい年して電車の中とか読んで
る、ね、読んでるよね、お兄さんとかおじさんとかね。でももう知ってる漫画ないじゃん。リオさんもないしさ、とかね、まあね、まあまあまあまあね、はい。もう創刊60年なんだね。
薬屋の前のラックって覚えてる？黄色いこういうラックあったよね、週刊誌置いて
る。あ、あるあるあるある、ね、
薬屋さんとかに。
まあでも僕の時は、僕は文具屋で買ってましたけど。
まあ普通はそうでしょ、本屋とか文具屋でしょ。
あの、まあ薬局行ったら、あのうさぎの乗り物とか乗ってたよ。
あ、
10円入れたら動くやつ、
なんとかちゃんのね、
うん、
カエルとか、
ね、そうそうそう。はい、次
が、
はい、次がめついやつ。東方公演の大ヒット芝居のタイトル、がめついやつ、うん、菊田和夫作です。
はい、
がめついは大阪のドヤ街、鎌ヶ崎で古くから用いられてきた、うん、あいつがめやの、うん、ガメを元にして、菊田が作り出した言葉で、がっちりした、しぶちん、えげつない、などという一連の言葉を含めたもの。流行語となり、公演もロングラン記録を打ち立てた。
うん、
天才子役、中山千夏はこの舞台でデビューした。
うん、
菊田は月に500枚もの原稿を書き、次々とヒットを飛ばし、放っていきましたと。がめついっていうのは、菊田和夫の言葉な、作った言葉なんだ。今普通に使えますよね。
がめるから、まあ、
がめるって
がめるとか
知らない。
がめやなとか言うけどね、
関西の人は。ああ、だどういうこと。あ、だからこういうかっつりしたか、しぶちんとか。
ああ、そう、まあ、あと取るっていう、盗むっていうことをがめるなんて言ったしね。
へえ、うん、菊田和夫といえばね、鐘の鳴る丘とか君の名はですよ。
君の名はね、ぐらいしかも知らないという。
中山千夏さんもこの作品でデビューなんだね。
中山千夏って有名なの？
あのさ、あれ歌ってる人そうじゃない？ドロロンエンマくんの歌歌ってる人。
ん？
ドロロンオドロンって歌。
そんな人なの？
あの、ほら、ほら、波をチャプチャプチャプチャプチャプ開ける。ひょっこりひょうたん島の声やってたでしょ？中山千夏って
一役目か。あ、はあはあはあはあ、そうなの。
うん、だからテレビの黎明期から活躍されてるっていうイメージがあるよ。
はあ、
ドロロンエンマくんの歌歌ってる人でしょ。
ドロロンエンマくん
なんか夏休みいつもやってなかった。
やってましたけど。
ジャ
リンコッチエの人でしょ。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
それぐらいしか
知らない。あのなんかモワーっとした声の人ね。
ねモワーっとしてるっていう
か。なんかちょっと
ジャリンコッチエ以外に思いつかないんだけど。
オッケーオッケーオッケー。そうそうそう。だから、ね、昔からだからテレビ黎明期の時からのイメージがある。
でもチエちゃんの頃はもうおばちゃん
だ。おばちゃんですよ。
おばちゃんどころじゃないぐらいなんだ。
いやだから子役でデビューしたんだから、今はまだ7、80ぐらいなんだよね、うん、はい、次トランジスタグラマー、小島明子のミスユニバース受賞の一方で日本のファッションモデル界は小型化した、体型が小型化が進んだのかな。
うん、
伊藤絹子時代から久しく言われてきたキングサイズの八頭身美人よりも日本人らしい小型でもトランジスタのように性能の良い、つまり魅力のある小型モデルの登場となったと。誰とかとは言わないけども、まあ日本人好みは今こんなちょっと小柄な女性の方がやっぱりいいよねというような、
日本人離れしたよりもちょっとこう卑近な方がいいと、
うん、それをトランジスタグラマーだねとかって本当に言ってたのかね、これ、
まあ、これマスコミの造語でしょこんな、
うん、はい、次雷族、
うん、
うるさい音を立ててオートバイを力いっぱい乗り回す連中、二人乗りや宙返りを試したり、若さと無軌道を示すアプレ族、
うん、
次第に集団化し暴力団の支配下に入る者も出て、1979年頃からは暴走族とも呼ばれ社会問題化した、
うん、
まあオートバイでうるさく走る人たちですね、
まあ、暴走族の走りです
ね、うんうん、昔はさ大集団でさ、
ああ
夜中の街をさ、
うん、
パレードのように走ってたりさしたけど、今少数化したね。
夏場のね夜なんかはよく走ってありましたね。
ああ、もうね、街に飲みに行こうと思ってさ、
うん、
あの繁華街行こうとした時に公園をね、
ああ
こう横切ったんだけど、そしたらさなんか数十人のお兄さんたちがさ、
うん、
集まってなんか集会してて、何何って思ったらみんな暴走族の人たちでさほんでみんなで乗りに行ってバリバリバリバリバリバリ行って、あれが僕最後だと思う、暴走族見た。今だって単発じゃん。
それはあんたとか田舎だからそういう人もいたんでしょう、最近まで。
最近じゃないよ、数十年前の話だよ。
数十年前どころじゃない
よ。現在のケリーサンシティはあの 1、2台でバリバリ走って、
それ族っていうの、それ個人の問題じゃない。
だから暴走族って今いないんでしょ、うん、僕あの
暴走人
間、愛知にさスケレンっていう女暴走族が、
ほう
が有名で、一回授業で習ったんですよ。
授業で暴走族、
暴走族その
どんな学校行ってんの
か、福祉の勉強してるからそういう支援が必要なっていうの、社会復帰のとか でそういうのを支援してる人がいて、スケレンって言って、その女暴走族集団で、あのスケって女じゃん、女のことじゃんか、
うん、
でなんかすごい愛知すごかって、全国から挨拶に来るとか大集会やってるなんかドキュメント見させられた、よろしくみたいなさ、言ってて、まあその辺はハイヒールの桃子に聞きゃ詳しいことわかるんじゃないかなと。
彼女はそのスケレンの人なの？
スケレンじゃないですよ、もともと暴走族でしょ。
あ、そうなんだ。
あ、へー。でリンゴは短大卒で、
うん、
だからハイヒールってさ、その高学歴の子と元暴走族っていう、こうちょっと水と油みたいな子で組んだっていうので当時売ってたじゃん。
あ、
まあ、今ね大御所感出て、大御所みたいになってきましたけどね
大御所ね、
うん、はい、続いて 伊勢湾台風。
伊勢湾台風。
9月26日、中心気圧930ミリバールの、あれ意味ミリバールって言うんだっけ？
今ヘクトパスカル。
ヘクトパスカルだよね。
うん、
もう一回。9月26日、中心気圧930ミリバールの台風15号が紀伊半島の潮岬付近に上陸。伊勢湾の満潮と重なり高潮が発生。各所で堤防の決壊浸水が相次ぎ、家や屋根には15万人が孤立。死者、行方不明者5000人。負傷者4万人。被災者153万人にも上る大惨事となった、まあ、これ有名ですね。これに関してはですね、過去におもれきでもちょっと紹介しましたので、
名前のある台風、
有名な台風ですね、
有名な台風、
初期の名作ですね。
もうい
い、なのでちょっと割愛します。はい、続いてカックン、カックン、
カックン、
はい、テレビコメディで脱線トリオ、これメンバーがゆりとおる、葉っぱむとし、南俊明のコンビ、トリオが脱線トリオが流行させた言葉、主にゆりとおるのセリフで、本当にどうしたらよいものかしら、かっくんと来ちゃうね、へえ、あれが夫婦だってさ、かっくんと来ちゃうね、など独特のニュアンスのある言葉として親しまれた。そこなの使う？
使
います。かっくんと来ちゃうねとか。
かっくんってあの
膝かっくん。
膝をね。
そうだね。うん、それぐらいですね。でも60年前には流行してたんですね。だって僕ゆりとおるさんまだわかる。
ゆりとおりは知ってるね。うん、
他の人は南俊明
もまあ名前ぐらいは知ってるかな、南みたいな。
うん、これもやこう解散したのかな、脱線トリオってね。
死んじゃったんじゃないの全員。
え、ゆりとおるってもう死んじゃったの？
ゆりとおるは生きてないだろう。
あ、そう。
多分。
まあ。あ、そうだよ、60年前にテレビの舞台に立ってる、テレビや舞台に立ってるってことはもう今80以上だろうね、単純に考えても。
80どころじゃないでしょう、うん、
90、80、90言ってもおかしくないもんね、
うん
うん、でもかし、そうか、男だから余計年食ってたね。女だったらさ、かしまし娘とかでもさ、まだおばあちゃんって感じじゃん。
99年に亡くなってますね、ゆりとおる。
あ、もう20年前に亡くなってるんですか。
78歳。
あ、そう、うん、はい、では最後です、
はい、
黒い花びら、
うん、
水原ひろしのデビュー曲黒い花びらが第1回レコード大賞を取った。 A 六助作詞、中村八大作曲、
うん、
同じ年冬季オリンピックの優勝者トニー・ライザー主演映画の主演映画黒い稲妻がヒットし、松本清張の黒い画集がベストセラーになった、
うん、
さらにアメリカの U2 型機が、藤沢に不時着し、中曽をスパイしていた疑惑が持たれ、黒いジェット機と騒がれ、炭鉱不況による失業労働者救済のための助け合い運動の黒い羽が出現した、
うん、
黒ブームなんですね、この年は。
ブームというか、うん、
なんでも黒いってつけりゃ流行ったみたいね。
そんなことはないでしょ。
うちの番組も黒いおもれきとか、
あ、当時であれば、
うん、黒いおもれき、はい、うん、黒い花びら聞いたことある、多分聞いたことあるんだろうけど、
黒い花びら有名じゃないですか。
有名だけどさ、うん、第一回レコード大賞だもん、
うん
うん、歌える？
歌えるよ、
で
出だしだけだけど、
多分 iPod の中にあると思うんだけどな、
うん、
か、まあ、なかなかですね、この昭和30年代ってさ、歌ってさ、やっぱ演歌とかさ、浪曲っぽいような歌とかさ、
そんなことないでし
ょ、ポップなのもあるけどさ、うん、なんか、うん、頭に入っていくのとさ、なかなか受け付けないのと、なんかやっぱあるな、この
頃は。だいぶんこう時代的にこうなんか親しみのある時代
だと。あのあれだよね、ちょっともうこの還暦シリーズやってるとさ、ミッチーブームはこれで終わりだね。何年か続いてたんだよ、ミチコさん関係が。
あ、
うん、これ結婚でピーク
だから、お結婚前までが。そうか、すで、
うん、
にそうやね、お付き合いしてるっていうのが出てたわけね、うん、
だから多分来年は1960年昭和35年になると、ちょっと流行語も変わってくるかもしれないですね、
うん
うん、
30年代後半はまあなんかね、だいぶ近いよね、
うん、
感じ的に
ね、ちょっと微妙にし分かるようになってくるね、
とはいえ60年前ですけど、
うん、はい、じゃあお便りを少しちょっと紹介します。
お便り、
はい、アルファベットのももさんからいただきました。
MOMO、
はい、ケリーさん、みなずきさん、ウィボーズさん、こんにちは。配信300回おめでとうございます。今回はヤマトタケルでしたか。ケリーさん好みの古代ですね。ヤマトタケルの御事といえば、最近参加したフル地図ツアーで、浅草吉原、
地図でし
ょ、古地図ツアーで、浅草吉原近辺に歩いたとき、大鳥神社を訪ねました。
うん、
ヤマトタケルの御事が江西征伐の際、戦勝を祈願し凱旋した11月に再び、参拝、神前の松に熊手を奉納したと言われている神社です。農具としてのイメージが強い熊手ですが、馬から引きずり落としたり、船を転覆させたり、武器としても広く扱われていたのですね。服を書き込む鳥の位置の由来になっているそうです。
うん、
あ、これあの鳥の位置もヤマトタケルに なっていくんだね。
ああ、そこに違うんだよな、うん。
行ったことある鳥の位置。
いや、東京でしょ。
東京で熊で買って持ち帰るのもね。
いや、
大変ですよね。
ニュースでしか見たこと
ない。すっごいでっかいの買ってる人いるじゃんね。
まあ、お金次第だからね。
はい、続いてですね、お遍路だろさんからいただきました。
お遍路だろ。
はい。
うん、
皆様こんにちは、2回目の投稿となります。第300回のほうれん草の会を拝聴しまして、後悔の念に、馳せられていることを報告します、
うん、
具体的な日にちは忘れましたが名古屋栄の広小路本町交差点にて、黒いバックパックにたくさんのバッジをつけた方をお見かけしました。よく見るとおもれきの赤いバッジと小さなバッジをが所狭しと綺麗に整列しています。熱心なおもれきファンの方かもと思いつつ、ひょっとしたらケリーさん、あるいは水月さん、はたまた海坊主さんかもと思いましたが、気恥ずかしさからお声掛けしませんでした。その後ツイッターにケリーさんと思わしき方が後ろ姿をアップされているのを見て、さらに300回のほうれん草にて各地をあのバッジをつけて回られたとの話より、やはりあの時のあの方はケリーさんだったのだと確信に至りました。名古屋在住ですが、都合によりオフ会参加できませんでした。ケリーさんとお話しする貴重な機会を逃してしまったことを悔いています。今度、あのカバンとバッジを見かけたら、おもれきファンですとお伝えしたいと考えています。これからも楽しい放送を、楽しみにしています。といただきました。
うん、
名古屋で、おもれき缶バッジをたくさんつけた人を見たと。
あんたでしょ。
はい、私ですね明らかに私ですね。
これじゃん。
これです、私のカバンですね。
はい、
はい、残念でしたね、お遍路さんね、はい、
まあ分かんないけどね、第2の。
いや、でもね、 これね、
あ、そうか、
全部持ってる人は
でっかいバッジはスタッフだけか。
うん、そうなんです。でこれ全部持ってる人って日本に10人いないんですよ
そのうちの2人がここに
今。そうだよね。でスタッフ関連とあのイラスト描いてくれたあの加藤キャシー先生、
エロ
ホラー漫画家で、
エロホラー漫画
かつ大活躍中の加藤キャシー先生
と、すごい勢いでね、
ね、しかいないので、全部持っている人って、バッチコレクションコンプリートしている人がいないので。
コンプリートで、うん、てめえで作った
まあね、うん、なのであのケンジさんです、これ。本当に広小路本町交差点歩いてました。
絶対分かんないじゃん。ステッカーを自分で改造したとか。
いやだってこの色
出ない。缶バッチ作れんじゃん、これバチって、
うん、できるけどこの色出ない。色がちょっとステッカーと、うん、
大きいやつだよ。
あ、これはね、
うん、
あ、でもできない、できない、できない。
これ買えるんでしょ、ちっちゃいやつは。
ちっちゃいやつは買える。でもこれは、うん、これ出して
ない。あ、そうなの、
うん、これだけ。
あ、そっか、
うん、ちょっとまだ
時代別じゃないのか。
出し惜しみ
出し惜しみしてる、
はい、いつかの機会に備えて、
あ、
はい、ちょっとまだあ、そういうのがあるんです、
はい
はい、またね、どっかで見かけたらお声かけください。声かけられたことないんだけど、でも結構言われるよ、このバッジ何って。
あ、うん、これでも初めてなんじゃないこの ガチの遭遇っていうの。
ああ、そうですね、リスナーさんはね、うん、また目撃情報とあったらお便りくださいね。あったらね、
声かけりゃよかったのに。
はい、じゃあね、今日はねここまでにしましょうね。
終わり。
はいはい、番組ではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や映画の思い出などね、や感想、あと戦争の体験談など募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。